マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜を、スウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさって何だろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。さて、今回のゲストは前回に続いて、福祉を起点に新たな文化を作ることを目指す福祉実験ユニット株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんです。前回はですね、株式会社ヘラルボニーがどのような企業なのか、そして、まあ、私たちが持つその常識と偏見というようなお話をしてきました。そしてですね、今回はそのヘラルボニーさんがどんな商品を扱っているのかですとか、そのどんな志で商品を作ってらっしゃるのか、そんなところにも触れていきたいなと思っております。ぜひぜひ株式会社ヘラルボニーのホームページで商品を見てみながら、こちらのお話聞いていただけるとありがたいなと思います。素敵な商品たくさんありますからね。知的障害を持つアーティストの描く作品にブランド価値をつけて商品化しているというヘラルボニーさんです。アーティストにもきちんと利益を還元する仕組みで新たな文化を創造するという松田さんなんですが、今回松田さんとお話しするテーマこちらです。本当のフェアとはソーシャルグッドの盲点を考えるです。この後松田さんと話をしていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデイホリデー、ホリーミカがお送りしています。
前回に続いてお越しいただきました、株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回松田さんとは、本当のフェアとはソーシャルグッドの盲点を考えるというテーマでお話ししていきます。昨今は SDGs への関心の高まりから、ソーシャルグッド、これは社会に対して良い影響を与える活動やサービスなどの総称を言うそうですが、掲げる企業も増えています。ただこういった観点だけ強調されることで抜け落ちてしまっている視点もあるのではないでしょうか、ということで、そういった盲点をフェア、平等を切り口に考えていきたいなと思っておりますけれども、まあ難しいですよね。また平等ということで言うと、本当になんかいろんな人が研究してるぐらいでしてね、難しいと思いますが、まず、平等、松田さんが考える平等というのはどう？
いや、逆に堀井さんが考える平等って逆にすいません、どんなものですかね。私も難しいんです。
そうですね、いや、なんか、まあ、平等ってないじゃないですか。生まれた時から全部違うし、それぞれみんな違ってるし、全て平等にしようと言っても難しいと思います。いろんな家庭、いろんな生まれた子供たちを見ていてもそうだし、同じ会社で働いていても同じ条件とか同じ人って全くいないから、平等ってないなと思うんですけど、あまり、まあ、そこに向かって進んでいこうという気持ちは大切だけど、ただ思うのは、機会は均等であってほしいな。
なんかその挑戦みたいなね。
そう、将来に対するその権利とか機会とか、いろいろ状況とか、その人持ってるこう才能とか環境は違っていても、うん、何か機会とか選択する権利っていうのは平等だといいなと思ったりしますね。
それですごいやっぱ思い出したんですけど、やっぱ最近すごくそのめちゃくちゃヘラルボニー応援してくださってる会社の社長さんがいて、で娘さん3人いらっしゃって、そのプレゼントでうちの商品を送ってくれたっていう時があって、でその時に中学校の娘さんに言われたのが、やっぱりそのパパ、知的障害ってどんな人なのっていう風なことをおっしゃってたみたいな話で、でやっぱりその時にその 社長さんは娘さん3人とも私立からずっと上がってという、まあ、それはやっぱり自分自身が素晴らしい教育を受けれなかったみたいなのがすごい彼のコンプレックスになってたらしくて、で本当に子供たちには素晴らしい教育を受けさせようっていうので小さい頃からずっと結構ちゃんといいところにって思ったんだけれども、でもやっぱり実は素晴らしい教育を受けようとすればするほど、なんだろう、多様な価値観みたいなようなものに、まあ、例えば私の4歳上の知的障害のある兄貴とかはもう存在しない世界がそこからは待ってるっていうか、割とそういう意味では自分としては確かに機会っていうもの、触れ合う機会みたいなのはすごく重要だよなっていうのは思っていて、そういう機会を均等化するみたいなのはこれからはね、授業としても増やしていけたらいいなって思いました。
いいですね。なんかそうですね、今まで見たことのない子どもたちに新しい世界とかこういう人たちもいるんだよっていうのを、
うん、
どんどん、ね、見せてあげるっていうのは、
そう、うちの兄貴とかも、うん、私4歳の娘がいるんですけど、なったばっかりの、うん、あの結構やっぱ娘とか剣のポーズしてじいちゃんばあちゃんにガサーとかって切りつけたりすると、うん、じいちゃんばあちゃんもうわーとかってやるじゃないですか。
はい、かわいい。
でうちの兄貴にも切りつけてたら、はい、うちの兄貴にバーンと切りつけたらうちの兄貴すごい睨みつけてて4歳の娘にここまで切れることないよなみたいな、そういうのすごいあるんですよ。なんか番組のリモコンとかパーン取り上げたりとかすごい容赦なくて、
うんうん、
でもやっぱあれも娘とかにとってはすごい面白い。なかなか保育園や学校だとここまでフラットに見られるってことないだろうから、
うん、
面白いなっていうのは思いますよね。
そうでしょうね。なんかいろんな人がいるからいろんな人を早めにたくさんなんか見させてあげたいなって思いますけどね。
確かに。
そうですよね。まあ今ヘラルボニーさんでその前回もお話しいただきましたけれども、障害者の作品ということとは関係なく、まあ、人が純粋に欲しいと思うクオリティの商品を生み出して付加価値つけて、まあ、適正な価格で販売するということをやってらっしゃるんですけれども、本当に可愛らしい、そしてなんかアーティスティックな素晴らしい作品が多いなと思いました。
ありがとうございます、うん、いや本当に彼らの作品はすごい、私も純粋なファンの一人としては、
うん、
本当かっこいいなと思ってますね。なので本当今も現代美術のギャラリーで販売して普通に、ね、数百万近くで売買されるものもありますし、
すごい。
そうなんですよ。なので本当に何でしょう、一アーティストという立ち位置、
うん、
でやっぱり今年も確定申告をする作家さんとかもたくさんヘラルボニーでいらっしゃいます。そうなんですよ、
はいはいはい、
なのでそういう意味ではやっぱりね、知的障害のある人の平均賃金とかって本当1万円にも満たない方も本当、まあ、年収で1万円とかね、うん、とか本当さ年収5万円とかそういう方も多い中で、
うん、
そういう意味ではやっぱちゃんと、うん、素晴らしい目利きの場所に何だろう連れていけるっていうことをやり続ければ、
うん
うん、新しい価値観が広がるかなと思いますね。でもやっぱ経済性が全てではなくって、
うん、
やっぱり経済性っていうものと結びつくことによって、
うん、
本人がやっぱり結果的に突然アーティストって言われたりとか、
うん、
あの親戚中にお父さんお母さんが息子の作品のエコバッグとかを配りまくるとか、
うん、
そういうことによってやっぱ本人にも結果的に生きやすくなっていくってことがすごい大切なんだろうなと思いますね。
うん、夢がありますね。ね。
うん、そうですね。
でまたなんかとても正しいなと思いました。だってあのまあ分けてはいけないかもしれないけど、普通にアーティスト、美大とか出てやってる方たちも確定申告する人もいれば、年収1万か2万ぐらいの人も、
う
ん、
そうですね、
ね、ちゃんといるわけじゃないですか。それと一緒でヘラルボニーに今属してるアーティストとか、あの松田さんの周りにいる人も、まあ、すごく稼いでこう評価される人もいれば、まあ、なかなかこう芽が出ない人もいたりとか、うん、すごい正しい構図。ヘラルボニーにいるからって言ってみんながみんなこう全部作品が売れていくっていうことでもないですもんね、きっとね。
でもこの前そうなんです、あの 思い出したのが、この前金沢の21世紀美術館ってとこで展覧会をやったんですけど、
うん、
その時に大学生の美大の学生の方からご意見いただいて、障害というものを囲って、障害っていうものがあるからこんな素晴らしい公的美術館でやれてるっていうのはずるいみたいな長文で連絡、まあ、結論から言うとそういうことを書かれてたんですよね。でやっぱり確かにこの時代においては、なんだろう、私たちってやっぱそこを押してるわけじゃないけれども、やっぱ そういうその社会の機運っていうものがあるから、
うん、
経済性と結びつけやすいっていうところはすごく自覚している部分があるので、
うん、
そういう意味で多分すごくずるく見えたんだろうなっていうのは感じてて、でも私そのご批判ちゃんと返事しましたけど、率直にちょっと嬉しかった部分もあって、
うんうんうん、
やっぱり逆にそういうアーティスト側から批判が来るっていうこと自体がちょっと認められた気もしてですね。
本当ですね、うん、ライバル視されてるんで、同じ土壌で戦ってる感がありますね。
そうなんですよ。なのでやっぱ現代アートってすごい文脈の争いというか戦いなので、
うん、
どの文脈をつけてどうブランディングしてどうキャッシュポイント作っていくかみたいなような流れの中に私たちは入り込めすぎてはいないけれども、でもちょっとなんかそういう風に見えたんだなっていうことが、はい、先方は怒ってたと思って申し訳ないですけど、
でも嫉妬の対象だったってことですよね。嫉妬の対象にまでなったってことだと思うし、今までこうマイナスだったものがプラスの個性として、だからそう障害者であるということで美術館だとかのスペースを借りてっていうのは、それは何でしょう、みんながこうなんかかわいそうだからとかいうことじゃなくて、それ個性として面白そうだなっていうので場が空いたわけじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、だからその大学生も多分、じゃあ自分は個性な何でそこを開けてもらえるんだとかね、うん、多分そっちを考える方にみんな流れていくと、なんかマイナスだったものも全部プラスになんか価値が変わっていくってね。
確かに、いや本当そうですよ ね、
いいですよね。
だからアートってすごいなって思うのは、やっぱり違いってものって結構社会だと、うん、良しとされない部分も多いけれども、
うん、
でも違いっていうものがアートの世界においては非常に肯定される場所なので、
うん、
むしろ違い、あなたの違いはってもう突きつけられるような世界がやっぱアートなので、そういう意味ではやっぱりアートっていうのは非常に魔法的側面も強いものだなっていうのは感じる部分があるなと思います、
うん、とは言ってもこう運営してやっぱりこうスタートアップ企業を、
う
ん、
そうですね、
4年半前に立ち上げて大変かと思います。私もいろいろ周りで、
スマート HR さんみたいになりたいです早く
スマート HR さん、
早くスマート HR さんになりたい、
本当ですよね。スマート HR ヘラルボニーになりたいですよね、はい、大変かと思います。やっぱでもこう、ここはやっぱりビジネスとしてちゃんと成功させたいっていう気持ちも松田さんの中にきっと終わりかと思うんですよね。
まさに
どうですかそのあたりは、
うん、私やっぱりその株式会社にしたのも結構やっぱこだわりがあって、うんうん、正直非営利セクターみたいな NPO とかで多分この事業やってたら助成金も多分引っ張れたと思うし、
うんうん、
まあ、純粋に多分それでも成り立ったんだろうなっていうのは容易に想像ができる部分がある、
心も満たされ、いろいろ満たされ
まあそうですね、
はい、
なんかね、今頃大きい福祉施設とか建てれてたんじゃないかなとか思うんですけど、うん、もし非営利でやってたら、うん、でもやっぱり自分としては知的に障害のある人たちのある種その才能っていうものに依存している状態で、まあ勝ちたかった部分がすごくあったんですよね、うん、やっぱり今福祉領域で成功している大きな会社とかってやっぱ国の制度に乗っかるような座組、それ全然悪いことじゃなくて、うちの兄貴もその厚生労働省さんがね、障害者手帳とかいろいろやってくれてるおかげで生きてますし、
うん、
すごくそれはすごい大事なことなので、 そういうその国の制度にちゃんと乗っ取った形でビジネスをスケールさせていくっていう 側面だけではなくって、ある種障害のある人たちの才能とか面白い部分っていうところがなければ食いっぱぐれますみたいなのを拡大することによって証明したかったっていうのは結構あってですね、なので自分の中ではなんか株式領域への挑戦でもある部分は強くあります。
この形がどんどんこう大きくなっていろんな人がやれるようになるといいですね。
そうですね、なかなかまだまだね、そこまで広がりきってない分野だと思うので、ちゃんとモデルケースになって、日本でとどまらずに、世界にもね行けたらいいなと思いますよね。
応援しますよ。
ありがとうございます。ぜひ
応援します、はい、本当にそう、バッグもハンカチもいろんな種類があって見てるだけで楽しかったです。
嬉しいです、ね、ありがとうございます。でも本当になんか日常に当たり前にあるみたいな状態になりたいところがあって、やっぱこれから子供服とかいろいろとファミリー展開とかもしていく中で、なんかやっぱ小さい子とかがずっと着てたお気に入りのシャツが10年後、これは福祉施設から生まれたものだったんだみたいなような、なんかすごいカジュアルな形で出会いを作りたい部分はすごい大きいんですよね。やっぱなんかすごい教育的側面が大きすぎるがゆえに障害とか福祉って言った時に、そうじゃなくなんかパッと見て可愛いっていうもの、そこから入ってったらいいなとかは思いますね。
なんか前に記事で読んだのが、それはヘラルボニーさんじゃなかったのかもしれないんですけど、丸いかどこかのファッションビルの全面フロアをやっぱりそういう障害者の方のアーティストで埋め尽くしてたんですけど、めちゃめちゃ SNS 映えしてて、普通にみんながこう上げてて、あとそのショップバッグ、ショッパーみたいなものも作ってて、それもすごい可愛くって、なんか女子高生たちがよく背景も知らずに、多分それ NPO とかどこかが仕掛けたのかもしれないんですけど、背景知らずに入って超可愛いっつって写真に撮ってる。
いいですね。
ね、だからなんか今松田さんがおっしゃってたように、その子供がお気に入り着てて気がついたらそうだったっていうことと一緒で、本当ですね。なんか気がついたらそこにある可愛いものがっていうのはね、いいかもしれない。
確かに今ちょうどそのディズニーさんと共同のプロジェクトが始まって、
すごい、それ伺いました。
ありがとうございます。それでディズニーさんとかは本当最たる例で、なんかこういうタオルハンカチとかこういうので、ありがとうございます。
っていうか見たことあります、そのハンカチ。
本当ですか。そうなんです。この、こういうのとか
有名有名、
すごくそのなんでしょう、
はい、
純粋にやっぱりおそらくヘラルボニーと思って買ってもいない人も、買ってない人もすっごい多いです、これに関して言うと。ただやっぱり家に帰ると、あ、これミッキーのアートのなんかだと思ったら、こういうブランドあるんだみたいなところから多分動線的に知ってる人ってめちゃくちゃ多分今これ多くって、やっぱこのぐらいカジュアル化させれたらね、もっといいなと思ってますね。
いろんな企業さんお待ちしてます。
ありがとうございます。ぜひぜひこのラジオ代理店にしてお願いします。
将来的にはこういろんな、なんですか、今ホテルにもいろいろ入れたりとかされてるんですもんね、はい、将来的にはどういう展開が
ありがとうございます。私たち来年度2024年度には障害のある人たちとの飲食店とかも始めていくんですよね、例えばもう私来週パリとオランダに行くんですけど、それもやっぱりオランダとかだと障害のある人たちのカフェチェーンで53店舗ぐらいまで広がってるところとかもあったりとかして、オランダってやっぱ九州ぐらいのサイズなので、結構九州で53店舗っていうと結構ポピュラーなんですよ、なので基本障害のある人のオランダで話になるとそのカフェチェーンの話になるらしいんですよね。そこ本当センスよくて、見ててもやっぱあのぐらいやっぱり直接的な出会いに早く挑戦したいっていうのがすごくあって、やっぱすごいカジュアルって言いましたけど、カジュアルもすごい大事なんですけど、アートみたいな、でもやっぱり本当になんか握手したりとか、本当になんか毎日通うみたいな、なんかイベント性高い形で出会うんじゃなくて、日常に存在してるみたいなようなのにすごいチャレンジしたくて、まずは岩手で 始めるのが本社なので決まってるんですが、まあうまくいけば全国でねガーッとやれたら嬉しいなと思ってます。
全国にあるのは素晴らしいですね。
うん、そうなってほしいですけど ね。
みんな多分待ってると思いますね。
あ、そうですか。
ね、そうですよね。ここ最後に伺いたいんですけれども、まあ、今後私たちが想像もしないアプローチで福祉を起点にした新しい文化を築いていかれるんだと思うんですけれども、今伺ったそのお店の展開もそうですし、他にもその新しい一歩としてこれをしようだとか、なんか街を作るみたいなことも、
そうなんですよ。ヘラルボニータウンみたいなね、
うん、
すんごい長期ではそのぐらいのトヨタがウーブンしてやってますみたいなことをやりたいっていうのはすごい実験的なものはありますね。なんか個人的にはやっぱり別に私はアートにこだわっている会社でもないので、
うん、
ヘラルボニーって言葉自体が誰しもが参加できるって意味ぐらいまで昇華されたらいいなっていうのは思ってて、
うん、
例えばなんかヘラルボニースイミングスクールって書いてあったら、あ、ここのスイミングスクールは誰でも参加できる、まあうちの兄貴とかやっぱスイミングスクール通うと思っても断られますので、
うん、
とかヘラルボニーラジオってなってたら、あ、
うん、
これは全員が聞きやすい分かりやすい日本語しか使われないラジオなのかなとか、なんかそういう言葉自体がライセンスアウトしていくような、なんか30年後でも50年後でもそういう形になってったら、まあ、そのヘラルボニーって言葉がヘラルボニー病院とかって書いてたら、あ、全員いけんだなとか、うん、なんかそういうことになってたらいいなと思いますね。
もともとはお兄様の日記に、
あ、そうなんですよ、ありがとうございます、
書かれていたヘラルボニーという言葉を松田さんと双子のご兄弟2人でこうピックアップして会社の名前にしたわけです
ね。そうなんですよね、
うん、
最初、はい、ヘラルボニーってどういう意味って兄貴に20歳の頃発見して、
うん、
どういう意味って兄貴に聞いたら、わかんないみたいな、今もめっちゃ言うんですけど、わかんないって。でも、
AFC、
一時期はうまって言ってた時期が1年ぐらいあって、なのでブランドのロゴはちょっと馬になってるんですけど、はい、ね、でもまあ謎ではあるけど、でも何かしら意味があったと思いますんで、うん、
でもそのヘラルボニーというものが、そのお兄様もわかんないって言ってた、今なんかこのわかんないんだけど概念にしていきたいっておっしゃってましたけど、なんかわかんないんだけどみんなこうあのヘラルボニーっていうものをなんとなくイメージできるっていうところまで、ね、何やってんのかわかんないんだけど、でもすごく概念としてヘラルボニーっていうものがみんなこうあるだけでこう存在でホッとできるとか、なんかそういう、こう役割を担っていきそうですね。
あ、そうなればいいですけど ね、本当にいろんな人が実はこれ馬なんじゃないかとか、なんか勝手に解釈していろいろ送ってくれたりとかするので
うんうん、うん、
それも面白いなと思いますね。ただ、
うん
うん、
決めずに、
そうですね、でも兄貴が思い出したわ、うん、これだったとかって言われるのもちょっと怖いなって思います
。
大した意味じゃなかった時にどうしようかなみたいな、
実はこういう人なんだよとか、え、馬だったのにみたいな、
ね、そうですね、なんか
ありますよね、
カップラーメンの蓋でしたとか、わかんないけどそれをヘラルボニーって言ってたんですとかって、なんかわけね、そう、分かっちゃったら嫌だなって。
でも面白い、なんかみんなそれぞれにヘラルボニーがあるみたいな感じですもんね。
う
ん、
そうですね。
ね、うん、あ、いやでもちょっとこれはみんな応援したいなと思うし、なんか関わりたいなとか、何ができるのかなとか思うんですけど、応援したいです。
ありがとうございます、
はい、
ぜひぜひ。
今日の T シャツも素敵です。
ありがとうございます
松田さん、
これは谷田さん、
これ何の柄ですか。どういう絵ですか。
これは谷田さんっていう作家さんで、私着てる T シャツで、ちょっと黄色となんか青みがかったものがブワンブワンとなってるんですけど、タイにいらっしゃる作家さんで、チェンマイ で日本人なんですけど、ダウン症のある作家さん でこの前盛岡にお母さんと一緒に盛岡まで来ていただいて、タイから盛岡だったんで相当寒かったと思うんですけど、でもすごい陶板に書かれている 作品なんですけど、かっこいいですよね。
私こういうその何色かボワーっとこうなってるような現代アートみたいのが好きで、一時期あの結構な大枚をあのはたいて、あのブランド品とか全然興味のない人なんですけど、一時期こうあの買って会社のロッカーに隠してるっていう時期がありまして、あれそれそれよかった、それいいなと思って、その松田さんの絵、あれそれ買えばよかった。
あ、本当ですか。原画も販売してるのでぜひチャンスあれば。
めちゃめちゃ舐めるように見ておりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、なんか2週にわたって楽しいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあということで、2週にわたってお越しいただきました。ゲストは株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田隆也さんでした。松田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
堀井美香ウェンズデイホリデー、朗読で成仏。ラジオネーム綿抜きさん、30代からいただきました。先日会社の同僚に、ねえねえ知ってる？チャット GTP って今すごいんだよと言われ、いやそれ私がこの前教えたやつ、あとチャット GPT ねと思い、とてもモヤモヤしました。わかります、ありますよね。あの言って恋する感じ、よくよくあります。だって自分が言ったこと忘れてるんですもん。だいたいその聞いた人に知ってるって言って教えたりしますからね。もうそんなの日常茶飯事ですので、どうぞ心穏やかに受け入れてあげてください。さあお別れの前に、リスナーのあなたからいただいたメッセージご紹介しましょう。番組ではあなたのお仕事聞かせてというテーマで、リスナーのあなたが普段どんな仕事をしているのか、楽しさ、やりがい、苦労などいただいております。本当にいろいろな方が聞いてくださっていてありがたいですね。律儀さん、30代、東京都の方。この方はコピーライターの方ですね。コピーライターをしています。いわゆる商品広告ではなく求人広告を作る仕事をしています。地味な仕事だと思われがちですが、そんなことはなくて、いろんなビジネスを知り、いろんな人生観や仕事観に触れられるエキサイティングな仕事です。その分何年やっていても勉強することが多くて大変ですが、それでも私たちの視点や言葉によって、無味乾燥な求人では伝わらないらしさまで伝えられて、両思いな採用を実現できた時は嬉しくなります。働くを前向きに捉えられる縁を増やすことで、社会をそっと支えられると信じて頑張っています、というメールなんですが、もう読んでいてなんかこっちまで嬉しくなってきますね。こういうふうにお仕事をこう前向きに捉えて楽しくやってくださってる方がいて、その方が作るコピーだとか求人広告、なんか夢があるなと思いますし、希望を与えてるんだろうなと思うんですけれども、ありがとうございました。さあそしてですね、たくさんのメッセージ、皆様のあなたのお仕事聞かせてというテーマでまだまだお待ちしておりますので、お寄せください。スマート HR 働くの実験室、カッコカリがお届けするホリミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。実はですね、この収録の後、私このヘラルボニーさんの素敵なワンピースを一着ポチッとしちゃいまして購入いたしました。もうあの手元にあってですね、なんか写真なんか撮ったりして SNS にも上げちゃおうかななんて思っていて、あ、今日は後編ですから、もう前編の日に上がってるんで、ちょっと私のあのツイッターなり SNS を見てですね、皆様はチェックしてみてください。大変素敵なワンピースなんですけれども、まあ、そこそこ着こなせてるのではないかなというふうに思っております。いろんな商品ヘラルボニーさんのホームページにありますので、皆さんも覗いてみてください。
さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをお送りします。気軽に投稿してください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思っております。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そしてみんなのウェルワーキングです。ウェンホリを企画しているスマート HR はウェルワーキングというスローガンのもとに、労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作るというミッションを掲げています。それにちなんでこのコーナーでは、皆さんの毎日の中で起きたウェルワーキングな出来事、職場の良いところ、良い制度や文化などについて聞きたいなと思っております。些細なことでも構いませんので、ぜひ教えてください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させていきます。こちらも引き続きお願いいたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてみてください。ツイッターのフォローもぜひぜひお願いいたします。それではお時間です。また次回お会いしましょう。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。